音楽も終わったところで続けて最終のお話をさせていただきたいと思いますが、地震から数時間が経ち、まあ、3日目までというところで、まあ、さっきから言ってるようにその我慢が大切ですわ、それとやっぱり正確な情報を得るためには行政からの情報を得ようということです。でそこで今回もね、地震じゃないですけれども作用の水害ですが、行政からの情報ってちゃんと出てんやろかね。メディアであんまり広報されへんから僕らの耳にすることも少ないんですけど、どうですかお二人は、何かその行政から出てるようなニュアンスの情報をテレビなりラジオから聞かれたことありますか。
自主防災の中でね、
はい、
あそこはあの防災無線っていうのがあって、でその防災無線で、まず自主防災の役員の人、まあ、はい、自主防災といってもそこは町内会なんですけど、町内会の役員の人はまず公民館に集まってくださいっていう連絡をまずしたらしいです、でその後、水かさが増してきたので、公民館にも公民館が水没してきたので、自宅待機してくださいっていう連絡を出したらしいんですけど、その間に最初の放送を聞いて、そこの公民館へ行こうとした人が災害に遭ってしまったらしくて、亡くなられた、と、ということで、まあ、そういう情報を出そうと して別にそれが特に間違ってたとは思わないんですけど、不幸にしてそういう状態になったんでね、そういう情報が入っても自分で最終的には判断せなあかんよと、そこ行くのが安全か
そうですね
どうかっていうのは、
そうですね、
いやその正確な情報っていうのはその本当に数百メートルというか100メートル離れてもゲリラ豪雨なんかの時には雨だったりとか土砂降りだったりとか全然雨が降っていないっていう境目があったりして、
そうですね、
このグリーンシティ の、 あの管理事務所の前でも管理事務所の本当に西側の前で、雨が降ってるところと雨が降ってないところのラインっていうのはあったんがあるんですよ、ものすごいびっくりしたことがあって、だから本当に、まあ、言うた災害本部から各家に伝達するのに全然その情報が本当は違う可能性もあると、だからその辺でやっぱり前回ですかねもう言ったように水かさとか自分の判断とかっていうのも大事かなと思いますし、でやはり日頃から備えることとかいろんなことを教訓として考えておくことも大事だし、まあ何せ自分の判断というのが一番どうですかね平林さん、大切ですかね。
そうですね、それには普段からどこが安全かっていうのを、把握しておくのがその自分の判断の材料の一つにはなるので、備えるっていうのは非常に大切ですね。
ですよね、まあ、津田さんどうですか、備えるということで何かまあ、水害でも地震でもいいですけど、
まあね、平林さんがおっしゃったようなやっぱり、まあ、普段からやっぱり何気なく見てる部分を、まあ、その時にやっぱり何か起こった時にはどうなるやかなというふうなそういう想像を膨らまして、そういう、まあ、本当にことが起こった時に備えるというふうなことも必要なのかなというのはやっぱり思ったりはしますね。
そうですね、
まあ、自分の中でその想定をいろいろ、まあ、膨らましてという意味合いですけども、
まあ、DIGというあの災害通常訓練も大切ですし、まあ、いろんなその個々の中でね、各人がその、まあ、京都に言うたら平林さんなんかが鹿児島から大阪へ行く通勤の中でも、もしここで地震とか災害にあったらどうしようっていうちょっとだけでもいいから考えてもらうことっていうのが大事かなと私は思います、実際ねその、このリブの12ページにも書いてるんですけれども、助かってよかったねとかみんな一緒に頑張るよねっていうようなことは もうちょっと遅いと思うんですよ、
うん、
もうこれはみんな命が助かってよかったねとかみんなで一緒に頑張ろうねっていうのはもうほんまに地震が始まるまでの起こるまでの話であって、地震が起こった時にはもうこんなことを言うと場合じゃないやろと、もっとすることが多いんじゃないかと、
うん、
私は思います。だから助かってよかったねっていうような言葉っていうのはなんかその時もそうかもしれんけど10年先でも多分あの時助かってよかったねっていうようなことしか残ってないんですね、
うん、
本当に大切な教訓というのが、うん、あどういうかな伝えられない、僕はちょっとあまり適切じゃない言葉じゃないかなと僕は思っています、
うん、
厳しいかもしれませんが、助かってよかっただけで済ましてはいかんというところです、うんはいはい、
助かるために何を考えてきたかっていうのが一番大切かな。
で命が助かってよかったという人は間違いなく助かる方法を得たはずなんですよ、
はいはい、
偶然じゃなくてね、うんうん、その瞬間で助かる方向、助かる助からないという2つの分かれ道があった時に間違いなく助かる方向のどれかな方面を間違いなく選択したはずなんですよ、
うん、
だからその辺もちょっと教訓として伝えてあげてもらえたら、自分があの時にフィードバックしてその瞬間にどっちを選んだかということも、
うん、
包み隠さず伝えてもらえたら、
うん、
もっといいん違うかなっていうのも僕は非常に今思ってるんですけどね。でまあ時間が経過するとともに命の次にやっぱり何ですかね、佃さん食べるもの、
うん、
とかなんかこう、うんま
あ、そうですね、
欲じゃないですけど着るものとかね、
うん、
温かいお風呂とか
でしょう。
なんか、まあそうですね、生活、
う
ん
そうですね、
生活をやっぱり非日常の生活を、まあ、徐々に、
ね、日常の
通常に戻していけるかいう部分になってくると思うんですけどね、
うん、でもなかなかそれをその今までゼロやった人がどうすんのやろね。グリーンシティであればある程度ゼロじゃない状態じゃないですか、
うん
うんうん、地震であれば防災道が枯れない限りは水もあるし、
うん
まあ、お風呂っていうのはどうするかっていうのも発電機でお湯を沸かして、うん、で防水シートがあるから防水シートを張ってプールじゃないけど小さなプールを作って掛け湯とかでお風呂を使ってもらう、
うん、
で緊急用のトイレですかね、あれにテントがあるんで、
はいはい、
テントの中でシャワーを浴びてもらうとか、それから防災会のテントが大きなのがあるので横幕をすべて張って中でシャワーを浴びてもらうとかっていうこともうちでは可能かなとは思っておりますが、それもまあ3日目ぐらいにほんまにできるのかどうかっていうところですね。
そう
です
ね、
うん、
まあ食料に関してはまあ大抵3日ぐらいまでは各自でというふうなお話もね、
そうですね、
よくされてますので
、うん、毎日がギリギリでっていう人はもう別として、
うん、
ちょっとだけでもいいから缶詰とかね、
そうですね、
たまにつまみでつまみたいからちょっと買い置きをしておくという、うん、うちの家もそうですけど、うん、それがやっぱり大事かなと思いますので、
そうですね、
まあ、できたら、まあ、防災備蓄じゃなくて
そう
ね、ちょっと食べれるようなね、
普段から
小腹が減った時にというふうに
多めに買っておくっていうね、
そうですね、
生活防災がこういう時に役立つと、
まあ、それとあと災害後3日目とかぐらいになってくると不平とか不満とかね、
うん、
やっぱり言いたい放題になってくると思うんですね。この時に無理しての防災会どうするかなっていうのは僕の今の一つの思いなんです
うん、
まあ、そんなこともね相対戦でもみんな想定戦でもみんな、まあ頑張ってくれるやろとか勝手なこと言わんやろっていう気持ちもあるんですけど、
うん、
日頃から勝手に言ってる勝手なこと言ってる人は災害時も勝手なこと言う可能性はどうですか？
あるでしょう ね、 ねきっとね、
うん、すごく強く思うんですよ。だからその時に防災移動とかを自分が明らかに普段何もしないのに使わせてくれとか、
うん、
無理やり使いに来たりとか、
うん、
順番を守らないということがそういう人たちが起こるんちゃうかなと思いますね、
はいはいはい。まあ、特にそういうあの追い詰められたような状態になった時に結構ね人の本性って出てきますからね、
うん
うん
うん、 もうやっとしたら僕が一番に防災道使わせてくれ言ってるかもしれんけど、
まあでもね、もう本当災害に遭えばみんなが被災者ということなんで、
うん、
やっぱりね、みんな正しくルールを守ってということで行動してもらわないと。
ルールっていうのも、うん、そうやね、ルールを作るっていうの
は、ルールというか、まあ、秩序を守るというのか、
うん
うん、最低限必要なこと。
普段からね、付き合いがあったらお互いの譲り合いっていうルールがあるじゃないですか、うん、で普段付き合いがなくて言いたい放題言ってて勝手なこと言ってる人がほんまに譲り合いってしてくれんねやろかね。
うん
うん、どうつい最近なんか怖く思うんですよ、ある事件以来、
うん
うん、まあそのためにはね、まあ、最終になりましたが正しい情報を得てほしいと思います。ニューメディアでも流しますし、グリーンネットでも多分3日後ぐらいになったらもう電気も回復してきてるんで、
うん、
多分流すでしょ
う、
うん、間違いなく、多分じゃなくて間違いなく流します、うん、その時にニューメディアが入らないとか、1階のエントランスのニューメディアを見に行かないとか、
うん、
グリーンネットも見ないとか、それで勝手なことを管理事務所に言いに来てもね、
うん、
他と違いやね、これはね。
そうですね。
でその時にまして自分が得た情報がデマやのにあたかも正しいように言ってくる人もあり得るのかなと、
うん、
怖いのはね、その防災会、まあ、阪神淡路でもあったんですけど、防災会の役員は勝手に飯を食って自分らだけ、
うん、
ぬくぬくとしてるようなことを言うやつがおるんですよ、
うん
うん、阪神淡路の時にも実際こうやってあったんですね、はい、そういうことを言う人が、
うん、
その時の対応方法っていうのを我らも考えておかなあかんし、
うん、
ただし思うことは、そのボランティア側やってる人がね、ま、炊き出しとかやってても、その人たちがその炊き出しが全部食べられてしまって自分らの食べるものがないっていうことはあったかんのですよ、
うん、
だからルールとしては炊き出しをしたらまず初めにお手伝いをする人が食べておかなければいけない、
うん、
これは大切なことですね、
うん、そうでしょうね、
はい
はい、
でないと、なんでいつかね、なんで俺だけこんなことさせられんのやっていうのは、うん、どの人間でも枠心理だそうです、
うん、
だからその辺のルール決めとかやっぱりしっかりとね、
うん、そうですね、
やっていきたいなと思っております、うん、まあ、これはそのこれを聞いていただけない人たちに届くかどうかは分かりませんが、
うん、
でも防災会としては厳しくきちっとしたルールを、うん、8割の人たちが守れる、うん、安全を守れるルール作りを災害時の後にはやりますので、
うん、
後の2割ぐらいの人たちがとやかく言ってきても厳しい意見を言うかもしれません、
はい、
まあ、あとは行政とか消防署とかその辺の正しい情報を得てほしいなと思うところで、佃さん、エンディングが、
はい、次の、じゃないわ、エンディング、
はい、
ですね
これずっと撮ってるから疲れてきてるということはない
ねいやいや、それは大丈夫ですね、
はい、
はい、で、今流れてるのは世界中の誰よりきっと、
うん、
ということで中山美穂&ワンズ、
あれはワンズが
のバージョンを今
流
させてもらってます。あ、そうなんですか、はい、
ワンズってどんな歌だろう。世界中の誰よりきっとっていう歌でしょ、これは。
そうですね。
バンズは？
バンズって何でしたっけ？なんかティーボランとごっちゃになってるんですけど。
では皆さん、またバンズも検索していただいたらいいと思うんですけど、ラストの音楽は
世界中の誰よりきっと
中山美穂、
はい、バンド、バンズ、
はい、
ということで、
はい。はい、今日も50回を迎えて、
そうですね、
ね、よく頑張ってきました、
はい、無事終わりましたが、
50回迎えて筑田さんどうですか、何か、
まあね、この50回分をいっぺんにまた聞き直してくれともよう言いませんが、
うん、
まあ適時、まあ、今日は15回目聞こうかとかいうふうにまた振り返っていただいて、またその
え、そうなん
です、え、いや、それもね、また
15回、あ、ごめんなさい、
15回目
ぐらいたらね、ちょっと馬なってとね、うん、最初のね 4,5 回は下手くそやね、
そうやね、なんか緊張してるしね、
進行も分からず、
うん、
もう本当行き当たりばかりでしたね、
録音機材も悪く、
うん、
ね、このミキサーが入ってから割合と しっかりと音量も取れるようになりましたけど、
うん、だから今が上手やとは余裕はへんけど、
そうい
や、
まあそうですけどね、
ちょっとは慣れたかな、うん、バンバンラジオにもデーの、
そうですね、30分という枠できっちりと収めることもできいのですよね、
うん、そうですね、
ほんね。
でここになんか告知があるんじゃないの、大西さん。
11月29日に、はい、FM バンバン放送ラジオと、うん、コラボレーションの防災ショットバーが大きく飛び出して、はいはい、公開、かくわ市が
公開でしたっけ、
あ、やられる防災フェスティバル、フェスティバルですかね、うん、それに防災ショットバーが出るということで、うん、1時間枠だそうです、うん、
そうでしたね、
ね、そうですね、来ていただきたいと思っておりますので、
すごいな、
まあ、我々がこの50回を迎えて、うん、たとえ一人でもね
伝わってれば、
伝わってれば僕はいいかなと、まあ、皆さんも同じ思いでしょうけど、うん、その一人一人をやっぱりね伝えることが大事かなと、うん、
またその人が誰かに伝えてくれたらね、
そうですよね、
嬉しいですね、
まあ、伝えることがやっぱり大事かな、
伝え続けていくような
今日の形で、うん、さっきの火災もそうですけど、火事やっていう伝達っていうのが大事ですよね、うんうん、というところで、本日はどうも長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ただいま、午前1時
ですね。
さよなら。
さよなら。